通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。1月28日火曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。ねえねえ、一昔前からいろんな駅にピアノ置かれてないですか？いや、僕もね、たくさんの駅を利用してるわけではないというか、駅にいちいち降り立ってるわけじゃないから、あんまり分かってないかもしれないけど、少なくとも僕のね、通勤経路で僕が見かけるピアノはね、駅の中に2台あるわけ。つまり2駅にピアノがね、1台ずつ置かれてるわけなんですけども、まあ、その道中の駅にもね、ピアノがある駅っていうのは認識したりしてます。割とね、大きめの駅にはピアノ置かれてるのかなっていうふうに思うんですけども、皆さんの、まあ、近くの駅にはピアノは置かれてますか？ないし、そうじゃなかったとしてもピアノの置かれてる駅って認識したりしてますね？結構たくさんの人が認識してるのかなというふうに思うんですけど、まあ、そんな感じでね、昨日の帰り道に、まあ、ピアノのある駅に降り立ったわけですよ、ね。まあ、時々、いや割とね、弾いてる人多いかなって思うんですけど、昨日もね、ポロロロンポロロロンみたいな感じでね、まあ、しっかりは聞こえてなかったけども、遠くからね、ピアノのね、メロディーが聞こえてきてたんですよね、ピアノの音。うん。で、そのメロディーのしている方に近づいてみると、ピアノの前に褐色の肌に上下タイトなデニムをね、着たね、男性が座ってましたね。まあ、多分外国人労働者系かなっていうふうに思うんですけど、まあ、割とね、多い街なんですけどね、うん。まあ、座ってね、その褐色の肌のタイトなデニムのね、男性が結構ね、雰囲気いい感じ、XJAPAN の YOSHIKI みたいなね、感じにね、なんか入ってる感じの動きでね、ピアノ弾いてたわけですよ。もうね、体揺らしながら、鍵盤端から端までみたいなね、舐めるような指先みたいな感じなんですけど、感じのね、曲自分の耳に入れてなかったんで、少しね、耳を澄まして聞いてみました。するとね、え？この曲、まさか、いや、間違いない、適当適当なんですよ、適当。曲じゃないの、何かね、有名な曲でも何でもないし、知らなくてもね、絶対音楽じゃないの。もうなんかね、適当に音鳴らしてたわけですよ。いや、あまりにものね、雰囲気にね、YOSHIKIですよ、ね、YOSHIKIばりの雰囲気にね、まさかの適当という、ある種恐怖体験にも似たね、お話でした。怖いなぁ、怖いなぁ。はい、ということでね、本題に入りたいと思います。今日は木を隠すなら森の中、情報の森に迷わないで、というタイトルでね、お話をしていきたいと思います。いや、もう最近ね、いろんなビッグな情報流れること多くないですかね。え、自然災害であったり、交通事故であったり、あとは殺人事件、しかもなんか無差別系みたいなやつとかね。え、そして芸能スキャンダル。いや、昔からね、いろんなビッグなね、ニュース情報はね、流れ込んでたと思うんですけど、やっぱり SNS みたいな、まあ、SNS 含むインターネットの普及ね、そして今までもあったテレビやラジオね、こんないろんなところから情報はね、溢れてて、なんか僕らは一見この社会の進化とともに、なんかキャッチしたいものをキャッチできるようになった社会に生きてるようにね、感じるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、でもさ、その実情報の真偽は精査されてないものも少なくはなくって、さらには真偽を意図的に織り交ぜてコントロールすることだってできてしまうような社会にね、生きてるんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよね。別にね、陰謀論だなんだと騒ぐつもりは全くないんですよ、うん、ね。だって事の大小の差はあれど、ごくごく当たり前にこの手のことは行われてると思ってるんで。いや、だってさ、 まあ、ちょっとした情報操作みたいなもんって、なんかみんなの学校とか職場でもそんなことをやってたり、やってた気配なかった？事件を隠すためにはさ、もっと大きな事件の中であったり、もっと目立つ事件やイベント、そんなものの中であったりね、多すぎる情報とかコントロールされた情報なんかね、こういうもので僕らは気づかないうちに情報の森にね、迷い込んでしまってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。今日はね、そんな情報の森に迷わないためにどうすればいいのかっていう話をね、まあ、5つぐらいしてね、終わろうと思います。もちろんね、当たり前にね、やってるよそんなことっていうことも多いかもしれない。でもね、日常生活とか当たり前っていうやつは結構僕ら一人一人の中にね、こだわり、凝り塊としてね、存在してるっていうふうに僕は思ってるんですよね。まあ、なので改めて5つお話ししたいと思います。情報の森に迷わないためにはどうすれば。1つ目は真偽をちゃんと確かめるということね。その触れた情報は本当のことなのか嘘なのかね、出どころはどこなのかね、そういったところをしっかりと確かめる必要はあると思います。で、2つ目、その真偽を確かめることができなければ確実な情報と捉えないっていうことですね。なんか本当っぽいとか、みんなが言ってるからそうっていうやつって僕はね、結構怪しいと思ってて、まあ出どころとかね、まあ、ソースが分かんないものに関しては、まあ、話半分ね、それが本当だとすればぐらいな感じでね、捉えるようにしています。嘘かもしれないねっていう感じ、そして3つ目、事実は一つであったとしても角度によって真実はいくつにでも増えることがあるっていうことね。まあ戦争とかって分かりやすいですよね。どちらもどちらもの正義のためにやっていく、でも反対側からするとその正義は悪にしか見えないね。どちらも自分が正義、そして相手が悪っていう風に見えるようなことね。そんな風に戦争という事実は一つでも、誰が善で誰が悪かという真実は角度によっていくつにでも増えたりする。まあ、1から3はね、ちょっと連動性があるかなというふうに思うんですけども、4つ目、5つ目はね、少し切り離してます。4つ目に関しては、自分にとって必要な情報かどうかを判断するということ。不必要な場合は、それ以上踏み込まない。なんかね、すべてを知るには、きっと人生は短すぎるし、自分にとって関係ない情報っていうのもね、多いと思うんですよね。もちろん全てが関係あるとないの二択ではなくて、長い目で見ると小さく自分の人生に関係しているっていうことも無数にあるかもしれないけども、まあ、そうではなくて今時点の自分に必要か不必要かっていうジャッジはしてもいいかなっていうふうに思うんですよね。僕的には芸能スキャンダル系はね、まさにこれにあたる不必要な情報。なんかね、個人的にはですよ、別に他の皆さんがどう思ってるかは別として、僕としては芸能スキャンダル系のニュースっていうのは当事者同士で片付いているものであったり家族の話などであったら、正直僕には全然関係ないかなっていうふうに思うんですよ。そんなことよりももっと知るべきたくさんのこの国のこの世界の流れみたいなことがね、あるんじゃないかなっていうふうに思ってるんです。で、5つ目、最後なんですけど、これはね、大きな事件があった時はいつもより視野を広げて情報を取る。その目立った事件の裏で何か全く別ジャンルの何かが行われていないか、例えば法律の改正であったりとかね、そういう政治的な動きがね、ないかなっていうのを僕はね、気にしたりするようにしてます。と、まあこんな感じでね、5つのお話をさせてもらったんですけども、結局ね、スマホっていうのが出てきて僕らは結構個人個人での情報戦勝負になってきてると思うんですよね。だってさ、どんなに近しい間柄でもスマホ、自分のスマホを常日頃誰かに見せ続けるってないじゃないですかね。なんでスマホを持った僕らは情報について自分を守れるのは最終的に自分だけっていう感じにもうなってしまってると思うんですよね。だからこそしっかりと情報のリテラシーを高めていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。 まあ、とかね、こんな話しながらよ。ね、きっとね、明日の朝 X 見てさ、うわ、こんなニュースあったみたいな感じでね、思ってる僕も絶対いるとは思うんで、なんかね、かっこつけて言ってるだけなんで、全然できてるわけではないんですけど、まあ、自分自身にも、聞こえるように、今日はね、この放送を撮ってみました。この放送を聞いている誰かの参考になれば幸いです。それでは、今日はこの辺で放送終わりたいと思います。最後までお聞きくださり、ありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では言葉遊びや世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。